改めまして皆さんおはようございます。共にまた11月の第1週の礼拝を捧げる恵みに預かり感謝します。今日も続けてですね、コリント人への手紙第1からになります。使徒パウロはこの手紙を通してキリスト者が家庭やあるいは社会そして教会の中でどう生きるかという基本的な教えを残してくれました。私たちにとってコリント人への手紙は非常にありがたい手紙ですね。具体的なことをいろいろ教えてくれますので、で特に今日は8章からであります。8章はい、ここやってきますね。偶像に捧げたと肉というところが出てくるんですけれども、コリント教会の信徒がですね、質問したんですね、手紙で。それをパウロは返答しているというところであります。7章は何かっていうと、結婚についてのことが書いてありましたね。それに対しての答えです。で8章は偶像に捧げた肉についてということですね。ちょっと読んでみます。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。まあ、こういう言葉でありますね。その前にちょっと確認したいことがありまして、私たちがですねいただく肉について、例えば私たちは豚肉とか、牛肉とか鶏肉とか、まあ、いろいろ食べるわけでありますけれども、どういうふうにしてこう食卓に並んでいくと思いますかね。食卓でこれは調べてみるとですね、畜産農家の方から、行政の許可を受けた、土地区場に運ばれます。そしてそこで一定時間病気等がないかどうかの検査を受けますね。そしてその後屠殺、そして解体されて、商品化されたものが、市場で競りにかけられてスーパー等に、の店に並ぶわけですね。そして私たち消費者のもとに回ってくるという、まあ、仕組みになっています。畜産農家や動物を解体する、方々、そして最終的には、小売業の皆さんを通して、パックに入った肉を食べるわけですけれども、いろんな方の、ご苦労があって、そして私たちはそれをいただいているんだということを改めて覚えるんですね。しかし日本においてはですね、偶像に捧げてから肉を食べるというようなことは基本的にはないと思います。ただいろんな場所においてこう神棚なんかはあるんですよね。それはあると思いますけれども、偶像に捧げるということはありません。神殿はそういう点ではありませんね。一節にこう戻ってみますけれども、一節にあるこの偶像に捧げた肉とありますけれども、これは、どういう肉かと言いますと、人間が食べる肉です。当時の古代のギリシャの人たちが食べていた肉ですね。そしてコリント市民が食べる肉はですね、まず諸々の神、様々な神殿がありますね。私たちも今映像でいろいろ見ることができると思うんですけれども、そういう様々なその神殿において、まず捧げられる。そして、最初にこの祭司による宗教儀式があって、その後解体されて肉に、まあ、切り分けられるということですね。そして、捧げた人が大勢の人を招いて神殿の中で食事会をする。これはもう常に頻繁に、まあ、行われていた当時のこのギリシャ、古代ギリシャね、そして、コリントにおいてもそうでありますけれども、ごくありふれたこの風景なんですね。ですから多くの人々は普通に招かれてそこで食事をするということがあったわけですね。で、宗教儀式をした この祭司の取り分ももちろんこう分けられるわけで、そしてコリントの人は、神殿で宗教行事を常にしていましたので、その余った肉があるわけです。当然もうすでにやってますから、でそういうものがですね、あの市場に出回るわけです。ですから偶像の神に捧げられて、儀式をしたものが市場にこう出回って、それをコリントの市民が購入して食するという仕組みなんですね。ですからこう売っているこの肉のほとんどが一旦神殿で祭司が祈祷した後ということになるんですね。それがここでいう、偶像に捧げた肉という意味なんです。ここはよろしいでしょうか。そういうことになる。で今度次に出てきますけれども、私たちは皆知識を持っている、これですね、知識を持っている、これはどういうことかと言いますと、あのコリント教会の中にはですね、まあ、いくつかのグループがあったわけですね。まず一つのグループはどうかというと、これは知識を持っている人たち、それはここに出てきます。10節、よろしいですか。10節、知識のあるあなたが、偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たなら、こういうふうにこう書いてありますね。知識のある人ってのはどういう知識かというと、それはこの4節に書いてあるように、世の中の偶像の神っていうのは、実際には存在しないんだと。唯一の神がいるだけだから、もうそんなのは全然問題ないんだという人たちなんですね。でこの人たちは偶像の神がいないんだと言って、その祭儀が終わった後、神殿の中で堂々と食事をするんです。あの広いところがあるわけですね。で会食するわけです。それは実にこう楽しいというか、非常にこう良い交流がそこであったと思われますね。で今度もう一方のグループどうですか。クリスチャンなんですよ、この人たちも。今知識のある人たちもクリスチャンなんですよ。で次に出てくる人たちもコリント教会の中にいるあのクリスチャンなんですけど、どういうグループかっていうと、これは7節にあるようにね、しかし全ての人がこの知識があるわけじゃないんだとパウロは言うでしょ。ある人たち、これがあのもう一つのグループですよ。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、それはそうですよね。未信者の頃、そういうところによく行って、そして、あの、食事をしたり、いろいろしたわけですね。馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べ、その弱い良心が汚されてしまうという、ことがあるわけですね。この人たちは、信仰を持った後、偶像に捧げられた肉として食べて、そして、そんなことしていいんだろうか、思ってですね、この、弱い両親がですね、汚れてしまう。そして心を痛めて、本当にこう信仰的な迷いが生じてくる、そういう人たちがいたんだということです。こういうグループに分けられていたんですね、主にね。で、前者の人々、この人々はですね、神についてよく知ってるんだ、自分はよく知ってるよというその知識を振りかざす。そして自分を誇る、偉くもない自分を偉いと思い込むんです。そして、傲慢な態度をとっていたんですね。これはパウロに言わせれば単なる知識であって、人を不幸にするものだということなんですね。こういう人々がいたということです、コリントの中に。で、ただ私たちはこの知識というものについて誤解をしてはならないと思うんですけれども、パウロがこう言ってるからね、知識は必要ないんだと思ったら大間違いですよね。そうではありません。私たちはこれを見るとですね、パウロは知識が良くないとは言ってないんですよ。良くないとは言ってないですね。ここで言ってるのは神に関する知識のことです。で知識っていうのは大いに必要なものです。私たちは他にもこう人間についてとか、あるいは罪についてとか、救いについてとか、あるいは他の学問的な理解、これも大いに必要なことですから、常に学んで知識を吸収する必要がありますね。でも単なる知識で高ぶりにつながるような知識は それは愚かなことであると。人を幸福にするんじゃなくて、人をダメにするということ、周りの人も含めてね。まあ、そういうことを言ってるわけですね。しかしどうですか、ここで、パウロが言ってますね。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます、あります。はい、後半見ていきたいと思うんですけれども、はい、これは隣人に対する神から出た愛ですね。いわゆる神の愛なんですよ。あのアガペと呼ばれるね、そういうあの本物の愛なんです。これはどういう愛かというと、あの見返りを期待しないんですね。人から何かやってもらえるから私はこうするとかね、いうことじゃなくて、神に愛されているその愛に押し出されて隣人に対して仕えていく愛なんですね。もっと別な言葉で言うと、これは慈愛とか、あるいは善意とかね、まあそういうことで人のところを高めて励まして育てていく愛ですね。ですからここにも愛は人を育てました、今。あのこういう愛を持って、求めていく必要がありますということですね。そして、次、これは2節ですね。2節、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。どういうことかというと、これはですね、あの1節の補足で、誰でも愛を持たないで、神のことについて自分は多く知ってるという人がいればですね、それが自分は当然知らなければならないようなことを深く知っていないんだということを、あのパウロは指摘するわけですね。まあ、こういうあのクリスチャンに、たまに出会う時があるんですね。いろいろこう話聞いてくると、あの言うんですよ、私はね、聖書のことは学んで何でもよく知ってるんですっていう、よく言えるなと思いながら私も聞いてるんですけれども、でも本当に真顔で言うんですね、そういうことをね。でもよくいろんなことをこう聞いてみるとですね、まあ、私の何回かの経験では、この御言葉のようにですね、当然していなければならないことをほとんど知らないなというのが私の印象ですね。ですから私たちは聖書のことは何でも知ってるとかね、よく知ってるんですよなんてことは、これは謙虚な思いであれば言えないですよね。聖書を知れば知るほど、私は本当に知らない人間なんですよっていうふうに自然に出てくるような感じじゃないんですか。ですから私は聖書を知ってるなんて口が裂けても言えません。そんなの知らないんだから、実際本当に。だからそういうことは言えないわけですね。で、謙虚にやっぱり物事については見ていく必要があるわけです。そして、3節はこれはあの2節の逆ですね。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られているということですね。これは2節で言っていることと逆で、もし人がね、主に対して愛を持って尊敬し、そして快く主に従う従順さ、主の恵みに対する感謝とか、主に信頼するその人はですね、主とのつながりが深くなります。愛を受けるにふさわしいものと認められてですね、主はその人を自分のものと言ってくださるわけですね。こうして、高慢につながる知識と謙虚な神への愛に基づく態度では全く逆な結果になりますよということを、パウロはこのように指摘しているわけですね。これが全般の一つの、くくりになりますね。はい、それではこの4節からいきます。次にね、4節から今度さてと言いますから、やっぱりこう私たちもさてと言った場合には本題に入る感じですよね。文章の書き方として、さて偶像に捧げた肉を食べることについてですがっていう、この質問の最初のところに、まあ、戻ってきているわけですよね。そして何かっていうと、彼らが言ってることですよ。この鍵括弧の部分は彼らがお手紙で書いてきている部分なんです。世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っているということですね。 彼らがそういうふうにこう書いてきてるわけですから、パウロもそれはそうだよと言ってるんだ。まあ、この通りですよね。確かに、世の偶像の神は実際には存在しないんだから、でそれをあえて存在するかのように思ってその像を作って、はい、そしてそれを拝み礼拝することによって、あ、そういう神は本当にいるんだ、考えているわけですから。でもそれはいないんだよ、唯一の神以外には神ってのは存在しないんだ、これそのものなんですよね。でこれはもう本当にあの大事なことであります。でここで次に言うんですね、パウロは5節と6節で、というのは多くの神々が、多くの主が、神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神から全てのものが発して、そしてこの神に私たちは至る、また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によって全てのものが存在し、この主によって私たちも存在するんだということを、あのパウロがきっちりと言っているわけですね。でこれどういうことを言っているかというと、ちょっと砕いて話しますけれども、コリント の町にはですね、これギリシャですから、ギリシャのコリントということですね、非常に栄えた町であります。で、多くのこの偶像神がありますね。そしてそこには神殿があるわけですね。そしてそのものを神々と呼んで、そして皆さんは礼拝するわけでありますけれども、パウロはですね、私たちにとっては一人の父なる神しか存在していない、この方だけが万物の源であって、私たちはこの方に生かされているんだということですね。そしてもう一つ後半で言うんですね、今度は何かというと、また父なる神と同じお方でありながら、人としてこの世界に来てくださった主イエスキリストなる神がおられ、この主イエスによって全ては存在し、そして守られているんだ、生かされているんだということを言っているわけですね。でここで、主という言葉が出てきます。この後半ですね、この主によって全てのものは存在し、この主によって私たちも存在するというこの主でありますけれども、これはですね、あの神の称号、神の呼び方なんです。それは唯一の神と同じで、人としてこの世界に来てくださったイエス・キリストを指してるんですね。ですからイエス・キリストという方の場合は主であるということが、そのように言うことができますね。はい、以上あの短い箇所でありましたけれど もうここまで、に今日はしたいと思います。で7節からさらにこう次の展開に入っていくわけですね。でそれは来週になりますね。でこのところを私たち今日御言葉から接してきたわけでありますけれども、少し自分に適応してこう考えてみたいなと思うんですけれども、まず知識ですね。これは私たちにとっては本当に必要です。知識は、パウロは知識ダメだとかね、知識なんか必要ないなんて言ってませんのでね、これはもう私たちもさまざまなことを理解する、真理を求めていくということは非常に大事なことです。ですから常に謙虚な態度でね、神について、あるいは聖書について、この世の中のさまざまなことですね、いろんなことについて知識を深めていく、こういうものでありたいと思いますね。考えますから、そうすると、で考えると脳が活性化しますから、そうすると認知症になるのが5年ぐらい遅くなりますから、で、いい人生だったっていうことを意識しながらちゃんとイエス様の方でいけますから大丈夫ですよ。ですからこの知識をね、あらゆる面で私たちは身につけていきたいと思うんです。でそれはあくまでも謙虚にねされて、神に作られ、神に生かされている、恵みの中で生きているという前提ですね。で次に2番目、それは愛は人を育てますとありますね。知識は高ぶってはいけません。で愛は何かというと、これは人を育てるということですね。神への愛や隣人への愛が強くされると、人はですね、信仰的にも人間的にも学問的にも育ってくる。ですから皆さんクリスチャンになったら優秀になってきたでしょ。 いろんな物事をこう考えるようになって、そしていろんな本を読むようになって、いろんなものに興味を持って、そして考えるようになったでしょ。これはね、クリスチャンになるとね、非常にそういう面ではいろんな面で積極的に学ぶ人に変えられるんですね。一般としてですよ、一般的に、まあ、そうじゃない人ももちろんいるんですけれども、まあいますけれどもね、でも基本的にはそうになりますから、非常にこう成長していく。ですから私たちは常にですね、その隣人の弱さを意識して行動できる人に変えられて、愛の人にこう変えられていきたい、成長していきたいと思うね。まだまだですけれど、でもこれは今成長途上にあって、だんだんとイエス様に似てくるんですね。この成長のバロメーター、これはどれだけイエス様に似ているかどうかですよ。成長したというのはどれだけイエス様の心として生かされているかということが、この愛が深まっているかということですね。そして3番目は神についてですね。今日ここに書いてありましたので、神は唯一で他の神は存在しません。ですから悪霊に惑わされることなく、いつも唯一の父なる神を信頼していきましょう。そのためにも神でありながら人として来られ、そして父なる神と私たちの仲介者となられたイエス・キリストを見上げていく。もうこれしかないんですね。イエス様を見上げていける、まあ見上げると言ってもこうやってるわけではありませんけどもね、イエス様を信頼していけるということですね。最後の結びでありますけれども、神への愛や人への愛を土台として、さまざまな知識を深めながら、高慢にならずイエスを見上げ、そして隣人のために生きる、まあ、そういうクリスチャンとさせていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御前にあって、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てるという聖書の御言葉がありますけれども、どうぞイエス・キリストにあって健全な知識、理解を深める、そういうクリスチャンになっていけるように、貪欲にいろんなことを知りたいという思いが与えられて、それを神と人のために使っていけるような、そういうものとならしめてください。愛によって生きるときにそれは成長していきますので、どうぞ私たちもそのようなものとならしめてくださるように心からお願いいたします。主の御名で祈ります。アーメン。それでは聖餐式に入っていきたいと思います。聖餐式、これは主の晩餐式を訳して、聖なる晩餐式を訳して聖餐式とよく言われたりしますね。でバプテスマ、それとこの聖餐式、これは、霊典と呼ばれ、まあ、サクラメントと呼ばれる大事な主の恵みを覚える儀式ですね。で恵みを忘れやすい私たちに対して主は、見える形で定期的にですね、イエス様の十字架の御業を覚えるため、パンを取ってこれは私の体、杯を取ってこれは私の血である、そしてこれを行いなさいと命じたんですね。でこの聖餐式は未来永遠行われるんじゃなくて、キリストの再臨の時まで行われるものですね。で聖餐式の時に成しているこの雛形は、天の御国に新天新地に移った時には全部本物になりますから、だから今その雛形をここで私たちはしているわけです。でそういう非常に大事な奥深い意味があるわけですね。でここにあるこのパンとブドウジュース、これは主の晩餐の時に用意される普通の食事です。しかし私たちはこのパンを食べるにあたって次のことを覚えます。私たちの罪を許すためにキリストが人としてこの地上の生涯を歩まれ、そして私たちの罪の身代わりとして十字架でですねについて死んで葬られ、3日目によみがえられた、このキリストの体の象徴として私たちはこのパンに預かります。でブドウジュースはですね、これは昔はブドウ酒だったので、今いろんなアルコールのことが 問題になりまして、これを私たちの教会ではブドウジュースに置き換えているわけでありますけれども、これは牧会的な配慮ですね。まあそういうことでですね、これ何を表しているか、これは罪のないキリストの血潮を表している。でこれが流されたということですね。ですからパンとブドウジュースを通して、神の御子キリストの十字架の死と復活、そして罪の許し、救いの恵みを確認するものですね。で、主の恵みをもう一度確認したいと思います。まず一つは、私たちは今ここに来ているのはイエス・キリストから招かれているということですね。主イエス・キリストは目に見えませんが今もここにおられるということ。3番目、私たちは一つキリストの体である普遍的な神の教会、そして家族共同体の一員とされているということですね。4番目、私たちは今日の聖餐式を通して天の御国新天新地でのこの祝い会をですね、前味わいに預かっているということです。これひな形ですから、こんなもんじゃありませんからね。天の御国に行ったら何千倍すごい光景に預かるね。だからこれは旅行練習して私たちはずっと毎週毎週あるいは毎月毎月旅行練習してるんですよ。これ本当に大きな恵みです。聖書を読みます。今コリントやってますのでコリント第一の11章を読みますね。こういうふうに書いてあります。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じようにして杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らず。